皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月31日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は反応反 X の生活です。今日はいつものように富山藤原学校で南信州の富山郷に来ております。下栗の里と申しまして、標高1000メートルのところに集落がありまして、そこに今皆さんお集まりいただきまして来ているところであります。今日は反応反 X ということで、半分農業をやり、その以外のことを半分やる、そういう生活について考えてみたいと思います。私もNPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの理事長をさせていただいておりますが、我々のこの NPO でも反応反 X を実践しようということで、研究会がありまして、皆さん一生懸命活躍しておられます。そちらも非常に意義深い進展があるんですが、こちら遠山郷でもですね、実は反応反 X っていうのは昔からある生活なんです。大体遠山郷の人は朝が早いです。人によってはもう4時半ぐらいには起きてしまいます。もっと早い人もいますが、でまず起きますと皆さん畑の仕事をすることが多いと思います。畑仕事をやってですね、それで日の出とともに始めて7時ぐらいまでやるんでしょうかね。それからそのお食事されまして、役場とかそういうところにお出かけになると、で夜は5時ぐらいに帰ってきますから、5時に帰ってきて夕食までにもう一仕事できるんですよ。で畑仕事をもう少しやって、食事して、早い人はもう8時半に寝ちゃうと、そんな生活している方が多いんですね。ですから反応反 X というのは、実はその農業というよりも自家用の農作物を自分で作るというのが基本でございまして、で余ったものは外に売るし、特別自分の上手に作れるものはさらに売るというような感じで、富山郷なんかで昔から皆さんやってるところなんですね。でこの反応反 X というのは無理なくできるっていうことが大事でありまして、やはりこのあまりにも農業が忙しくて仕事に差し障りがあるとか、あるいは逆にですね、仕事が忙しくて、例えば畑を1ヶ月触れないとかいうことだと、これは実は続かないんですね。ですから非常にその、普段の仕事とそれから農業がバランスしていて、農地がですから家のそばにあって、職場もあんまり遠くないということでないと、なかなか反応反 X のやりにくいところがあります。できないとは申しませんが、ですからこういう遠山郷でもですね、昔から畑を持ちながら生活するっていうことをやっておりますんで、そういう意味では食べるものはあるなという感じがあります。しかしなんか別の見方もあってですね、反応反 X っていうのは余裕があるんです。ですからガツガツ働こうとしません。ですから定年になってふと年金いくらもらえるか計算してみたら、一生懸命働いてた人と反応反 X でのんびり暮らした人では年金の手取り額が違うって話も実はあるんですね。だからすべて現金で暮らそうと思うと、とにかく現役の時からできるだけお金を稼ぐって生活になるんですが、富山郷なんかの場合はですね、ずっと畑があってみんな畑やりながらやってますからね、そんなに現金なくてもですね、暮らしていければというような気持ちは非常に強いんじゃないでしょうかね。例えば本当に富山郷なんかの場合でも、お彼岸の頃から農作業を始められまして、12月の半ばぐらいまでできますから、畑のものはほとんどみんなできます。ですから、お米とお肉とお魚はちょっと買わないとまずいですけども、それ以外のものはですね、作ろうと思えば自分たちで作れますし、旬のものはですね、本当にいくらでもあるし、もらい物もありますから、本当にお金使わないで暮らそうと思うと結構暮らせます。その代わりですね、農作業とか、炊事、食事作りとか、そういうことについてはいろんなノウハウが必要なんですね。結局農っていうのはただ単にその農作物を作る以上のものがありまして、例えば道具を自分で修理するとか、あるいはなんか家のね、壊れたところを自分で直すとか、すべてこの全部自分でやるっていうところがあるんですね。我々はとにかく何でもすぐお金を出して人にやってもらったり、あるいはなんかそのホームセンターに買い物に行くということはありますが、反応反 X っていうのはもちろん買い物にも行くんですが、基本的には、自分たちでですね、 できることは全部やろうということなんで、ですから富山号の人を見てるとすごく器用ですよね。大変器用で、まあ何度も自分でやってしまうと、まあ子供の頃からまあそういうふうに育ってるんじゃないかなと思うんですが、まあ今の我々がですね、こうお金がないと全くなんか生活が成り立たない、そういう生活の対極の部分をですね、見せてもらえるような感じがするんです。で、今我々の NPO でもやっておりますように、反応反 X の生活っていうのはすごく注目を浴びておりまして、ある意味で羨ましがられる部分があるんです。で、やりたくともできないって人もたくさんいるぐらいでありまして、まあなんとかですね、反応反 X の仕事ができれば、で、生活ができればね、まあ楽だなという部分が多いと思うんですね。で、その今言ったように農業っていうのは、ただ単にその作物を作る以上のものがありまして、自分で道具を工夫したり、あるいは農作物を作るのにも様々な工夫があります。天気も知らなければならないし、肥料のことからいろんなことを知らなければなりません。そうするとそういう雑学が大変身につきます。で、その雑学と申しますか、とにかく自分で全部工夫してやるんだというその思いと実力っていうのが、これが世の中ですごく役に立つんですね。改善活動という言葉があります。改善活動と申しますのは、特別にお金をかけない、時間をかけずに物事を良くしていく、品質を上げたり、生産量を上げたりすることをよく改善活動と言いますが、改善活動っていうのはですね、実は農業とか、こういう山村の生活によく似てるところがあるんです。例えばどっか畑を開いたと、作物を作ると、なかなか上手に作れない。で、特別ななんか機械を入れるわけでもないんだけども、上手に作るためにはどうやって苗を作ったらいいのか、肥料はどう工夫すればいいのか、その苗を植える時期、あるいは刈り取る時期、それから加工の仕方、これ全部ですね、日々の工夫なんですね。ですからこの改善活動の源をたどってみると、日本だってその工場で改善活動始まる前というのは、工場で働く人というのは、昔は多くの人は日本で農民だったわけです。この農民として、まあ自分のところで、まあ農業なり反応反 X をやっていきながら、まあ日々の生活そのものが改善なんですよね。で、結局それがですね、工場に行って、工場の現場で改善となって日本の製造業の品質を上げたというのはですね、まあこれある意味で当然のことだったと思うんです。ですから反応反 X っていうのは逆に言いますとそれがですね、かえって競争力を生むっていう部分があるんです。創意工夫とかですね、自分で考えて、行動する自主性とか、あるいはなんか、お金をかけなくても初期の目的を達成させるための知恵、それから経験、こういうものを生んでくれる部分が、農業であり反応反 X の生活でありますんで、実はこれ長期的な人生の競争力、人生の競争力って言い方はなんか差し障りがありますが、例えばサラリーマンとして働いていてね、ある年が来て、もうあんた年取っただけだからやめてくださいと言われないためにも、年を取ってる分だけですね、なんか仕事ができるとか意欲があるとかいうことが言われるたびにもですね、なんかやっぱりただ単にお金を使うだけの生活ではなくて、自分の身の回りでそういう工夫をやって、で、自分でなんか生み出す力っていうのを若い頃から身につけておくっていうことはすごく私は役に立つことなんじゃないかなというふうに思うんですね。で、もう一つはですね、この農業っていうのは一人では実はできないんですね。用水路の管理からですね、それから道部審から、やっぱ全部みんなでまとまってやる仕事になります。したがって、この、まあお金さえあれば一人で暮らせるっていう生活はそこがだいぶ違いましてですね。まあ畑にしろ、田んぼにしろ、それから里山にしろ、みんなで手入れをして使っていきますので、やっぱりその、まあ共同体の中で生きていくという、そういうなんか生活が必要になります。今畑友達という言葉が出てきているように、市民農園とかですね、いろんなところで自分たちで畑作ってやってる人たちっていうのは、同じような仕事をしてる人たち、同じような生活してる人たち、あるいは地元の人たちと新しい人間関係を今結びつつあるんですね。よく井戸端会議という言葉が使われますけども、今はその畑会議じゃないですけども、週末に畑に行くと今みんな集まるとかですね、そういうのは今決して珍しくなくなっております。珍しくないんですね。だからこう、なんていうのかな、自分たちでこうやってるんだというこの自信が見えてくる。しかもですね、農業の場合は、農作物の場合見るとわかるんですが、要するに人が手をかけて育ててるんですが、作物自身っていうのは植物ですから、あれ自分の力で伸びてくるんですよね。だから仕事ができるできないとかいう言葉が以前にですね、やっぱり土があって、種があって、で、水があってですね、自分たちで植物は生えてきます。 だからやっぱりこの人が植物を育ててるっていうのは、別にその人が全部自分で手で作ってるわけでもなくて、自然の手助けをしてるわけですから、まあある意味では自然の偉大さですよね。自然というのは人間が手をかけなくても自分の力で育っていきます。そのなんか力強さっていうのを実は認識することもやっぱりできるんですね。だから新しい友達ができるし、そして逆にこの自然の偉大さというものも認識することができるし、それからさらにこの人の偉大さも認識できるわけで、どうしてかと申しますと、まあ全く手をかけてない植物と人が手をかけて、しかも非常に上手に手をかけた植物では味と量が全然違うわけですよね。さらにそれを加工するということまで考えれば段違いの差になってきます。ですから自然も偉大なんだけども人も実に偉大なんです。ですからこの自然の改良の余地もたくさんあると同時に人間の改良の余地もたくさんありまして、やっぱり人として成長するっていうことの実感がですね、やっぱり植物とともに、まあ、生きていくと、それはおのずと得られるっていうもんじゃないかなと思うんですね。ですからそういうオーバーオールでの、その教育的な、その意味合いっていうのは、これからかなり私は強くなっていくんだと思うんですね。どうしても今ですね、疎外感の強い中で多くの方たちは働いているし、仕事、生活していると思うんです。要するに、こう、まあお金が全てみたいなところがありましてね。まあお金が出せば便利だから何でも手に入るんだけども、逆にその分人間が退化していく。そのことに対する不安。あるいはこの不況でお金が入ってこなかったらどうしようということの不安。もろもろこうあるわけですね。やっぱりこの、まあ自分で作物を作ることができる。例えばこういうことをですね、小学校の時に、あるいは中学校の時に義務教育で教えたら、それは随分人は豊かに暮らせると思うんです。義務教育というのはですね、考えてみたら、それを受けることによって、一生安心して、普通の社会人を送れるための教育というふうに考えることができるわけですね。だからこれさえ学んでおけば、まあ一生何があっても大体普通に暮らせるというものが義務教育であって、そこにその自分で食物を作るっていうことを学ぶことができるんであれば、それはもう例えば失業しようが何しようがですね、まあ自分でまず自分で最低限の食物は作って食べると。これは 100% 自給するって意味ではなくて、自分で食べる食物を作ることができるっていうこと自身が、ものすごく自信につながるわけですね。安心感につながります。そういう自信と安心感があるとですね、まあなんかもっとゆっくり暮らせますし、精神的に穏やかになるし、いざとなったらそれをですね、活かしていけばいいわけで、その不況とかいうことになってもね、そのしがみつくっていうことがなくなる。しがみつくってことしなければ精神的に追い詰められるっていうこともあまりないでしょうし、まあ次をね、考えるチャンスも生まれてくるわけですね。ですからそう考えてくると、反応反 X というのは、まあそれを義務教育の段階から教えるとですね、さらに私は効果が高いんじゃないかなというふうに思うんです。ご承知のようにキューバという国があります。あそこは社会主義ですから、まあアメリカとの仲は昔から悪い。で、ソビエトに頼って生きていたわけですが、ソビエトが崩壊した後、孤立するわけですね。それで、キューバは、有機農業を始めるわけです。で、この有機農業とはかなり徹底したものでありまして、まあ、その、出来不出来についてはいろいろ議論がありますが、とにかく国全体を有機にやろうということで、まあ、今でもやってるわけですね。ですから、外国から資源を買えない、食料も買えない、ということになると、やっぱり自分で作ろうということになってくるわけで、化学肥料もなければ有機肥料でやるしかないわけですから、まあ江戸時代みたいなもんですね。まあそうやってやってる国もあるわけであります。これからだから、お金を使って贅沢な生活しかできないっていうのと、自分でなんか作物を作れるっていうのと、どっちがその、まあ憧れか、あるいは憧れ以上にですね、どっちが有利なのかっていう話になってくると思うんですよね。で、日本の場合はご承知の通り、すごく土地が豊かです。もともとはですね、日本の土地は痩せてるんですね。火山性の土地で、それからその川が急峻でありますから、栄養分よく流れ、すぐ流れちゃうんで、もともと日本の大地は痩せてるんですが、そこを何千年にもわたって皆さんが耕してますから、日本の今、農地、大地はすごく豊かなんです。むしろですね、肥料が効きすぎてるぐらいで、窒素が多すぎるぐらいですから、少し休耕地で寝かしておくぐらいでちょうどいいっていうところも結構あります。ですから、この日本を再生しようっていう時に、反応反 X っていうのは我々の価値観も変えるし、そして我々の生き方も変えてくれる非常に重要な部分なんですね。もし可能であるならば、まあ人口も減ってることですし、日本の各地域でですね、それこそ農地にできるような庭付きのですね、家というのを まあ安くね手に入るように国民の皆さんに斡旋することができればですね、いやみんな家というのはちゃんと荷山がついてて畑もやろうと思えばできるという状態になってれば、だいぶ安心感が違うと思うんですよね。この時間のペースが変わってきますよね。もうとにかく満員電車に揺られてですね、神経すり減らしてね、そしてそのどんなに働こうと思ってももうあるところでもう来なくていいよと言われてね、放り出される、その心配の中で生きていくのか、あるいは自分の庭っていうものがあって職場に来なくていいと言われたら今度庭に行けばいいんだと、庭が自分の職場なんだと、天の恵みを育てることが自分の職場なんだというふうなことで行くのでは、だいぶこの豊かさに差が出てくるんだと思うんですね。で、前からこのマイナス1のエネルギーということを申しておりますが、植物こそ目に見えないエネルギーを形にしているわけでありまして、この成長点、植物の成長点というのは、まあ、不思議なこのエネルギーをですね、形にして、そして窒素とかですね、アミノ酸を作っているわけですね。ですから植物というのは決して、肥料を動物のように食べて、生きているわけではなくて、肥料はあくまでも触媒とかですね、成長を助けるためのものでありまして、基本的には日の光を浴びて、光合成によってですね、栄養分を作り、そして、成長点のところで、光を浴びて、それでその成長しているわけですね。ですからそう考えてみると、植物っていうのは、本当にこの宇宙エネルギーっていうんでしょうかね、我々の動物的なエネルギーでないものでやっぱ育っています。やっぱそういうものを育てるっていう経験はですね、非常に重要なことじゃないかなと私もこう思うんですね。ですから今一番の贅沢っていうのが、実は反応反 X かもしれません。逆に農業だけっていうのもやっぱり見てると辛い部分がありますね。なかなか今農業だけで生計を立てるっていうのは難しいことが多くて、それあんまりその無理してやりますと、あまりにも巨大な農業にしなければならない。あまりにも巨大な設備投資をしなきゃならないということで、かえってその負担が増えてしまう。ですからそれもやっぱり無理してやりますと、かえって自然の生態系を壊すし、人の生活もですね、壊してしまうところがあるんですね。ですから、まあ反応反 X ぐらいで、その X という部分は自分のやりたいこととか、役に立てることとか、自分が得意なことをやって、まあ誰しも自分のその、まあ畑をやりながら生きていく。まあ家族でね、畑を持ってる。まあこれが今最高の贅沢だし、そういうことを普及させていくとですね、本当の意味での日本の競争力っていうのはものすごく高まると思うんですね。やはりこの戦後日本が技術力を持ってですね、世界に貢献していった、その技術力はですね、やはり現場の技術力がかなり大きかったんですね。現場の技術力ってどうしてそんな日本人生まれたのっていうと、やはり昔から自分の家や地域で農作業とか森林作業とかやりながらですね、つけたその実力ってのはものすごく大きかったんじゃないかなというふうに思うんですね。だからその温故知新ということはこのことでありまして、何を全部昔に戻せっていうわけではなくて、これから日本がこれだけ近代化した世界の中で逆に競争力を持つためには、今以上にコンピューターの扱いがうまいとか、今以上に相場の張り方がうまいっていう、そっちではなくてですね、むしろ今我々が忘れてしまった人間本来としての競争力と申しますか、自然に向き合う力、これを高めた方が私かなり効果的なんだろうと思うんですね。ですから反応反 X というのは、戦略的にそういうやり方をすると個人の生活も安心感が出てくるし、個人の精神や行動も安定してくるし、逆にそれがこの X の部分、脳ということを通じて培った実力が X の部分で生きてきて、勤務する時間は短いけれども、かなり高いですね、成果を出せるような、そういう仕事をすることも十分に私は可能ではないかなと思うんですね。ですから、まあ、富山号では反応反 X という生活はですね、まあ、ごくごく当たり前のことで、改めてですね、まあ、それがいいとか悪いとかいう以前のところでみんなやってるわけですけども、まあなんか毎年毎年、やはりこの時が来ればですね、時期が来るとちゃんと実りがあるわけですね。きちっきちっと夏になれば夏もできて、キュウリもできてですね。で、まあ秋になれば米作っているところは、もう米もできるわけですね。やはりその自然の恵みが四季とともにですね、毎年同じように巡ってくるっていうのは実に豊かなことだと見ていて私は思うんです。この四季ってよく言いますけども、本当に毎年ですね、この時期に何をやって、この時期に何をやってこう決めとくとですね、やっぱりその時期にその時期のものが取れるんですよね。 なんか特別なことをやらなくても、その1年間の四季のリズムに合わせて生活してると、それらしい生活になっていくわけですね。なんか本当の豊かさってですね、そういうものではないかなと、最近つくづくと感じるんです。で、まあ、富山語も含めてですね、こういう中山間地とかですね、山奥は本当に今人がいなくなっちゃって、みんなどんどん離れていくんですけども、なんかこれから本当に人としての競争力って言いますか、世の中の役に立つ力を身につけたいと思ったら、どこでそれが身につくのか。まあ、それはですね、我々これからよく考えるとね、おのずと答えは出てくるんじゃないかなと、そんな感じがしております。今日は南信州富山郷に来ましてですね、まあ、反応早くということを考えてみました。どうぞ皆さんですね、ご自身でもこういう体験を積まれてみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、反応半 X の生活ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。